はい、皆さんの、ね、住んでいる地域はいかがだったでしょうか。
断水です。
断水ですよね。こびだものね。で、週末とか、先週末も先々週末もでしょ。
この間は大丈夫。
先々週末でしたよね。だったですよね。こびって出た瞬間に私すぐ渡辺さんのこと思い出す。大丈夫かな、お寿司屋さんとかって営業できないですよね。ああ、そういうことですね。そうですね。
あとタンクレスのは
ダメらしい
じゃないです
か。タンクレス？タンクが
水溜
めておくとタンクがついてないトイレ。そうなんです
けど。あ、それはダメなの？
タンクレスはもう水溜めておけないからそこ
が流れない。
はあ。見た目は綺麗だけどっていう感じですね。
そういう時はダメだ。
皆さんいいことを聞きましたね。これからリフォームを考えられてるからタンクレスは日本中今本当にいろんな形で災害に見舞われて、いる状況なので、どこかへ出かける、家にいてもですね、私たちいつどういう状況でどういう形でそれに本当に見舞われるかわからないというこの世の中ですよね。もう本当に大阪は大変ですよ。出したね、この間ね。だって先月地震あったのに、で地震あってその後この大雨ですから、もういろんなことがもう復旧ままならぬ状態の中で、こうまた大雨で洪水でっていう、そういうことになってしまって、本当に言葉がないというか、でも避けられるものはやっぱり私たちも避けることができるし、こういうことは絶対起こるよって言われているのであるならば、私たちもそれをちゃんといつも心に留めて行動した方がいいんだろうな。避けられないけど もちろんあるんだけれども、でもできる部分はやっぱりやった方がいいと思うし、そういったこと、もし例えばガスが使えなくなって、水っていうのは一番きついですけどね、美濃加茂市なんかはね、もう本当に先週も先々週も断水になっちゃうので、そうするともう本当に秋田とかいろんなところに集結するらしいですよ、人々がガーッと。でも全然もう来ないでくださいっていう情報が入ってくるわけ。そうそうそうそう、だから一箇所に集中してるから、秋田って言ったらみんな何でも買えちゃうもんね。だからだけどもう水もありません、飲み物ありませんっていうような情報がわーっとこう流れるっていうか、状況なので、私たちもう本当にいつ何時ね、どういうふうな形でそういうことにこう見舞われるか分からないので、準備できるものは準備し、避けられるようなことがあるんだとしたら、いつも心にそれを止めておくっていうことは必要かなと思います。やっぱりこういう時期はね、私あまりね車でねやっぱり出ないようにします。例えば名古屋行くにしても、名古屋で私一回ひどい洪水に遭ったことがあるので、車は大丈夫だったんですけど、会ったことがあったので、特に駅周辺、名駅周辺ってすごいんですよね。だから行くときはできるだけちょっともう車で行かずに、電車が止まってもいいようにある程度のものはちゃんといつもカバンの中に入れて出歩いてるようにしてるんですけど、でも私たちが今回もね、すごくたくさんの方たちが命を犠牲にされることになってしまったということは非常に悲しいですね。もう老いも若きも、もう関係なくっていう感じですので、ちょっと政府は何やってんだっていう、ちょっと若干怒りにも近いものはちょっと感じるところではあるんですけれども、だけどね、私はクリスチャンになって、 すごく思うことは、若い時はあまりそういうことも考えなかったですけど、でもやっぱり今こういう年になった時に、本当にやっぱり死に向かって歩いていく方のが近いです。逆にもう生まれた頃の時からその今までを計算するよりも死に向かって歩いていく方が早いの。ただそれがどういう形で自分が死を迎えるかとかっていうのはもう選べない時代だなというふうに思ってしまったんですね。2人に1人ががんになるっていうそういう時代、もしくはこういう災害があまりにも多いとなると、別に大丈夫だよそんなのうちの地域はって思う人がいたとしても、どっか出かけた先で何かに見舞われることだってなくはないですよね。で私この今「Now Behold the Lamb」の曲を歌ってた時に皆さんが歌ってる3番の部分ですよね。あなたの恵みによってこの人生のレースを終えることができることを感謝しますって言って歌ってるんですよね。人生は、クリスチャンにとってはこの地上での人生っていうのは、いや私たちは旅人だと、この地上においては気流者旅人で、この地上でもちろん生かされてるんだけれども、生きてるっていうことは事実、紛れもない事実だけど、この事実はそれはそれとして、もちろん家族もあるし家もあるし自分のが大切にしているものももちろんあるね。だけどそれはずっと永遠に続くものでもないっていうこともすごく自分では納得して分かっているので、例えば自分がずっともし何かにしがみついているものがあるとするならば、こだわりがあるとするならば、それをどっかにこう置いてまた次に進まなくちゃいけないこともあるなっていうことも分かってるんです自分の中では。でだけど一つ一つが神様の恵みによって私たちは生かされて与えられて、そしてこれも神様の恵みだな、こうやって私たちが家があること、住む愛があること、着るものがあること、またあるいは食べるものが与えられているということは神様の恵みだな、仕事ができるということも神様の恵みだな、そこを考えた時に自分で今まで何かがむしゃらにこれをやって自分で開拓してきたんだから、これは自分がどういうふうに使おうが勝手じゃないかって思う人ももちろんいるだろうけれども、私は一つはこの健康も支えられているということ、食べられるということ、そしてまた皆さんとこうやって賛美ができるということも一つ一つが神様の恵みだな。でこの恵みによってもしこの人生のレースを、分からないですよ、こんな置いてもうヨボヨボになってずっと教え続けることができるかどうかっていうのも分からないけど、神様が許してくれるんだったら私はこれを続けるし、もし寝たきりになったら私は誰か別の人がここに与えられて、ね、他の人たちがこう歌うことができるように、ね、寝床じゃないですけどベッドの上で祈ることができるっていうふうには思ってるんですね。だから、ね、全て神様の恵みによって私たちが生かされて、私たちが与えられて、私たちが生活できて、私たちが本当にこうやって、生きながら会えることができるんだったらば、この人生のレースを終えることができた時に本当に、ああ神様ありがとうございましたと感謝に満ちた、そういう人生の最後を終えることができるといいなというふうに私は思ってます。で私は時々こう神様にこんな祈りをするんですよ。ああ神様、私ってすっごいなんていうの、気の弱い、私本当に気弱いね、気強そうに見えるかもしれないけどめちゃくちゃ気弱い人間なもんだから、神様お願いです、死ぬ時にどんな死に方をするか分からないけど、死ぬ時に本当に平和を持ってあなたが抱いてくださっているという感覚を持ちながらあなたの天の御国に行くことができるように助けてくださいって祈ることがあるんです。 クリスチャンにとってはね、ここには国籍は事実上あるんだけど、天国が最終的な国籍っていうふうに思っているので、だからこの地上は旅人、最終的な目的地は永遠の神様の御国で、生きること。だけどこの地上にはいろんな試練も問題もあるけれども、壁もあるんだけど、でも神様はそれをちゃんと乗り越えることができるような、ちゃんと恵みも、道も用意してくださっているっていうことを、こうよりどころにして、歩んでいます。聖書の御言葉の中にこのような御言葉があるんですね。これはね、割とか分かりやすい訳なんですね。明日どんなことが我が身に起こるか誰にも分からない。明日の私は分からない、ね、明日私の人生が もしかしたら終わりということになるかもしれない。誰にも分からないです。私たちの命は朝霧のように儚いもの。朝霧っていうのは、まあ朝のもやのようですよね。朝ファーッと出てます。でも日が出てきたらそれがだんだんだんだんスーッと消えていってしまうっていうような短い儚いもの。だから私はこう言おう、もし神がお許しくださるなら私はあのことをしよう、このことをしようっていう、こういう聖書の御言葉があるんですね。これを書いた人は自分の命は儚いものだということを自覚している。明日どうなるかわからないということを自覚している。だから神様がそれをこの地上での私の人生を許してくださっている、与えてくださっているんだとしたら、神様、私はあなたに会ってこのことを計画します、このことを計画します。今年本当に何年かぶりでですね、家族3人と1匹で新潟へ行くんですね。旅行するんです。なかなか家族3人で集まることがない我が家で、しかも犬も連れてってどんな旅行になるんだろうって、で温泉のね、場所、犬も連れて行けるとこなんですけど、掘ったんですね。で娘がお母さんたちね、にじゃあプレゼントするわって言って、でおばあちゃんも、新潟のおばあちゃんも一緒に、で4人と1匹でですね、まあ、温泉行って、まあ、娘がね、プレゼントしてくれるっていう、そういう粋な計らいをね、計画してくれたんですよね。で、ああ神様、本当に感謝します、こうやってあなたから素晴らしいプレゼントをいただける、本当に私たち、本当にこの計画があなたにあって素晴らしいものとなりますようにって、今からもうワクワクしながら祈ってるんですけど、でもそういうふうにして一つ一つこう本当に、神様がプレゼントしてくださる素晴らしいことをね、私たちはこう、感謝しながら歩んでいきたいと思います。最後にね、マザー・テレサが私たちに、人間にこう語ってくれた一つの言葉があるんですね。 Facebook にもちょっと私それをちょっとアップしましたけども、私たち一人一人が神様の最高傑作だよ、だからその人生を楽しもうねっていうことをね、言ってる箇所があったので、ちょっと最後にシェアしたいと思います。この世界にあるすべてのものは神様という芸術家によって作られました。何かを作るときに神様が手抜きをすることはありません。どの作品も妥協なく完璧に仕上げてこの世に送り出します。私たちは誰もが神様の最高傑作なのです。自分をけなすのは作者である神様をけなすのと同じことです。 私たちは神様によって作られた最高傑作。そしてこの自然を見た時に、時にその自然はすごい猛威を振るうこともあるんだけれども、でも神様の御手にあって、美しい緑、風も、小鳥のさえずりも一つ一つが神様によって本当に、作られた最高傑作、芸術であるということですね。で、人間はその最たるものですね、何一つ欠けたことの、欠けるようなことのない神様が目的を持って私たちを作っておられ、そして私たちに一人一人に計画を持って、私たちが本当に神様のその大きな恵みの中で歩むことができるように、神様は大きな手を持ってですね、私たちを抱いていてくださる方であるということをね、ぜひ、そして私たちの人生がこう本当に無駄なものは、人間からすると無駄なことはいっぱいあるような気もするんだけど、でもそうじゃなくて、神様にあっては決して無駄なものは何一つなく最高傑作、私たちが本当にこの地上で歩むことができるように導いていてくださる方です。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、私たちに、命を与えてくださっていることを心から感謝します。私たちは何気に毎日を忙しく、またあるいはまったりと過ごすこともあります。でもそれが全く悪いわけではなく、神様、ふっと一呼吸を置いて、ああ神様、今日もあなたが私に命を与えてくださって生かしていてくださることありがとうございますと一言言えるような、そんな時間が持てますように。神様、私たちが今世界を見渡したときに、いろんな場面で大きな自然災害によって命を失う、またあるいは財産を失う、そしてまた、なぜこのようなことがと、神様をもしかしたら呪っている人もいるかもしれませんが、神様、あなたはこんなに悪いこともしてない良い人たちの人生も絶ってしまうんですかと、問いたくなることもたくさんあります。でもあなたは良い人にも悪い人にも太陽の光を照らし、雨を降らせ、また食べ物も与え、一つ一つ神様、同じように私たちに命が与えてくださっています。ただ私たちは明日も命が約束されている、あなたに会ってこのことをしよう、あのことをしようと、思えるならばいいですけれども、本当にもし将来に対して不安を抱いている人がいるならば、神様、どうかその一人一人の心にあなたが触れてくださって、私たちが朝霧のような本当に儚いものであ命だとしても、あなたに目を向けて感謝を捧げることができ、そしてまたその日その日を本当に精一杯生きることができるように、ああ今日終わった、疲れた、今日は寝よう、でも明日は、神様、明日のことは明日が心配する、だから今日は明日のことは心配せずに休むことができるように助けてくださいと、一日を終えることができるように助けてください。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。